それではですね、ARC の06のセッションを始めていきたいと思います。最初に確認したいんですけれども、今日2つほど資料をお配りしています。1つがクラウドサービスのセキュリティ保証というやつで、これ多分こういう大規模に配るのが初めてだと思うんですけれども、オーストラリア政府でですね、Azure 使っていただいてるんですけれども、その時のリスク評価のフレームワークをですね、まとめたものになってます。もう一つが、こちらのセキュリティガイドブックというものなんですけれども、経済産業省さんの方でもですね、サイバーセキュリティ系ガイドラインというものを出されてるんですけれども、ちょっとあの内容だけだとなかなか経営とIT もしくはセキュリティつなぐのがちょっと難しいかなということで、そちらをブリッジするような内容で作らせていただいたものになります。こちらに直接今日の内容で触れるというわけではないんですけれども、こちらでまとめた内容のエッセンスをいくつかまとめて、お話をしていく予定でございます。今日の内容なんですけれども、サイバーセキュリティ、IT プロ、開発、経営それぞれの視点というなかなかちょっと欲張った、内容にしてしまったんですけれども、サイバーセキュリティ経営というお話をしたようにですね、経営にどうやってセキュリティを組み込んでいくのかということも大事だねって言われ始めてるんですが、もう一方で IT プロ、それから開発者ですね、特に IoT のような時代になってくると、いろんな方がインターネットにつながるデバイスの開発をするわけですけれども、そこの中でどんな点を注意していけばいいのか、こんなところをご紹介していければいいなと思っております。で、めったに自己紹介あまりしないんですけども、どんな人かというとですね、チーフセキュリティアドバイザーっていうのをですね、社内の人間でもよく覚えてくれなくってですね、よくチーフセキュリティオフィサーと紹介されたりします。で、ただオフィサーじゃなくてアドバイザーなんですけれども、ちょっとオフィサーじゃないよっていうところにこだわりがありまして、その理由なんですけれども、マイクロソフトに入る前にセキュリティベンダーの CIO をやった経験があるんですね。で、その時の経験の中で、オフィサーっていうのはこういうもんだなって、いわゆる執行責任者っていうのはこういうことだなっていうことを学んだ気がしまして、で、どういうキーワードで学んでったかというと、まずモニターなんですけれども、私が CIO を引き継いだ時にですね、セキュリティ製品の会社だったんで、製品が入ってたんで、それを見てみたらですね、いろいろ起きてないはずのことがいろいろ起きてると。で、やっぱりこれも見てみないとわからない。で、見ていくことで対処していくっていうのは初めて分かったってことなんですけれども、それから SOA って書いてますけれども、皆さんだとって言いますか、日本だと JSOX という形で、知られてると思うんですけれども、サーベンスオクスレイアクトですかね。で、こちらがちょうどアメリカの子会社だったので、エンロンの話なんかがちょっと出てたような気がしますけれども、ちょうどそのタイミングで、対応しまして、日本の JSOX だとですね、いわゆるジェネラルコントロールっていうような、セキュリティ技術の方を中心とした議題になってたように思うんですけれども、これを対応した時にはアプリケーションコントロールって言えばいいんでしょうかね。もともとサーベンスオクスレアクトの目的が、会計に恣意的な操作が加えられないことということが目的だったので、そこに沿った内容をやってました。で、何をやったかというと、まずはその会計に関わるシステムの人というものをですね、ワークフローという形で抜き出します。で、その中でアカウント管理をして、いわゆる正常系と言えばいいんでしょうか、誰が使えて、どういうコントロールされているかというのを明確にしていく、ほとんどそれで8割ぐらい監査が終わったというような感じでした。で、年金さんの事件が起きた時も、こういう SOA のような観点からのコメント出ないかなと思ってたんですけれども、やはりあまり出ないでですね、どちらかというとテクノロジーと言えばいいんでしょうかね、セキュリティ製品に近いような話と、あと気合のような話しか出なかったので、やっぱり JSOX 根付いてないのかなと思った次第です。それから KPI、 これも経営というところでなんですけれども、 そのベンダーにいる間、ずっと経営会議出させていただいたんです、てたんですけれども、CIO になった途端にですね、報告する内容がぐちゃぐちゃになっちゃったんですね。最初報告できたのは我々こんなに残業してますだけだったんですけども、軽く社長に出直してこいと言われてですね、その後いろいろやって、モニターって書いてますけれども、 IT がどんな形で効果ができて出てるんだということをモニターするということから始めまして、でそういう数字を見ていくことをやっていくと、事前の対処ができたりですね、ユーザーさんと言えばいいんでしょうか、社内の事業部と話が合うように初めてなっていったというような経験があります。そのあたりも後でちょっと触れれたらいいなと思います。で CIO 実は2年ぐらいしかやってなくてですね、その後 CTO という形でどちらかというと外向けにお話をするというようなことをやってました。でこの中で今風に言うとよくディスってたのがですね、この3つのキーワードで、今でもよくディスってるんですけども、まず CIA、コンフィデンシャリティ、インテグリティ、アベイラビリティ、これがセキュリティの基本だってよく言われるんですけども、これでセキュリティ設計しようと思うとできないんですよ。コンフィデンシャリティとインテグリティを守るっていうことはどちらもアクセス権の問題だったりするので、ここから設計しようと思うと実は難しいんですね。ただ事件が起きた時とか、セキュリティ計画を立てる上でどういうふうにこれを守るんだという意味では役に立つんですけれども、セキュリティの基本は CIA だっていうことをおっしゃられるとですね、ほうという形でつい議論を挑んでしまうんですけれども、このあたり設計されてみると面白いと思います。であとは PDCA、 これ PDCA が悪いって言ってるわけじゃないんですけれども、2つかなポイントがありまして、1つは日本でやってる PDCA、 日本でっていうのはちょっと裏があるんですけれども、アンケートで終わっていることが多くてですね、ファクトがないケースが多いんですね。アンチウイルスは入れてますかっていうチェックシートに入れてますってチェックして終わりと。じゃあどのくらいウイルス先月検知したんですかっていうとわからないと。でこれで何か対策できるのかなっていうようなことで、ファクトのない PDCA はやめようよみたいなことを言ってます。それから SROI、これ薄く線してるんですけど大事だと思ってます。じゃあなんで SROI をこう半分ディスってるのかというとですね、お客さんでですね、セキュリティの投資対効果を出してみろっていう人の大半がですね、 IT とか経営の投資対効果分かんないんで、こう言うとセキュリティ派が引っ込むと思っている人が多いので、こうやってます。で本当にSROI 今改めて大事になっていると思うんですけれども、この話は今日の後半で少しさせていただけると思います。でそんなことをやって楽しいセキュリティベンダー生活をしてたんですけれども、2006年、ちょうどビスタのタイミングなんですけれども、いた会社がですね、大手のところに買われちゃったっていうのもありまして、マイクロソフトにそこで入社いたしました。でその時に考えたのは、セキュリティから IT を考えるとどうも偏ってしまうので、 IT からセキュリティを考えたいと。でIT から考えるその一歩前として、実際の生活の中での IT がどんなふうに役に立っていくのか、そういうところからセキュリティを考えたいというふうに思って、今のポジションで、もう10年目になるんですけれども、そんな感じで活動させていただいてます。で今日の本題の方に入っていきます。いろんなところでお話をしているので、聞かれた方も多いと思うんですけども、セキュリティを今の瞬間だけで見るとなかなか判断できないところがあって、大きな傾向としてお話をするためにこのグラフ使ってます。セキュリティというとコードレッドだったりブラスターだったりというワームとかウイルスというイメージがあると思うんですけれども、日本では2003年のブラスター以来多分大規模な感染というのは起きてないですし、世界的に見ても2004年にサッサーというワームが出て以来大規模感染出てないんですね。じゃあ彼らがどこに行ったかというと、いわゆるサイバー犯罪になってるんですけれども、そのタイミングに何があったかと見ていくと、この赤い線なんですけども、これがヤフーさんのアメリカ法人の売り上げの推移で、緑がですね、アマゾンさんの売り上げの推移なんです。ちょっとグラフの作り方が恣意的すぎないかって話もあるんですけれども、何を言いたいかというと、2003年ぐらいからインターネットの中でお金が動くようになってます。 思い出してもらうとですね、2000年ぐらいにインターネットでクレジットカード番号を入れるっていうと、お前勇気あるなって言われたと思うんですけれども、だいたい2003、4年ぐらいから、なんでしょうね、日本だと楽天さんなんかも軌道に乗り始めて、インターネットにお金が流れるようになったので、当然、ある技術、ハッキング系の技術を持っている人たちはただ、ワームで喜んでいるよりはお金が入る方にぶれていく、それが未だに続いているという感じです。でもう一つはインターネットの普及がさらに進んでいくので、情報そのもの、まあ、お金よりも価値があるかもしれない情報ですね、これが手が届くかもしれないところに置かれるようになります。でそれで標的型攻撃と言われたり、サイバーエスピオナージなんていう言い方するんですけれども、情報そのものを狙うようなものに変わってきている、これが大きな流れだと思ってます。で愉快犯がなくなったのかというと、そういうわけではないと思っていて、例えばアノニマスのようなハクティビズムですね、これもある種愉快犯と思って考えてみると、まあ、腹落ち感があるのかなと思っています。でこのような傾向を、まあ、今の段階でいくつかの数字で切り取ってみるとこんな感じになります。まあ、タイトルがですね、サイバーセキュリティは経営問題であると、まあ、サイバーセキュリティイザー CEO イシューっていうふうに書いてますけど、いかにもアメリカで書きそうなことですけれども、まあ、これを言ってる弊社の、デジタルクライムユニットというボットネットなんかをテイクダウンしているところの、リチャード・ボスコビッチという弁護士がいるんですけれども、まあ、彼が来た時に、そうですね、去年の、そうですね、フェストでパネルに出たんですかね。その時に君たちはサイバーセキュリティーズは CEO イシューだって言うけど本当にそうなのってことを壇上で聞いてみたんですけれども、ターゲットの事件って皆さんご存知ですかね。ポスシステム、ターゲットという非常に有名で大きなスーパーマーケットのような、会社なんですけども、そこのポスシステムが侵入されて、クレジットカードが4000万枚でしたかね、盗み出されたというものがあります。でこの時のですね、まずは どうなったかというと CIO がすぐに、退任に追い込まれてます。株主圧力というふうに言われてます。でなんでなのって聞いてみると、いろいろその後も調べてみたんですけれども、セキュリティ対策は実は相当してたようで、例えばサンドボックスのような当時の最先端のものも入れてたんですけれども、アラートをハンドリングするのが追いつかなくてですね、アラートを切ってたというようなことがあったようです。で、あとはそのターゲットさん自体のシステムは結構セキュアだったらしいんですけれども、メンテナンス業者さんのところから入られたというようなこともあってですね、ちゃんとした対策してないじゃないかということで退任に追い込まれて、確かその3ヶ月後ぐらいだったと思いますけれども、CEO も、責任を果たしてないということで退任に追い込まれて、で最終的にはボードメンバー役員が全部入れ替わっちゃったというような事件がありまして、でこの事件が一つの契機になって本当の意味で、サイバーセキュリティは経営の問題だと考えられるようになったというふうに聞いてます。で 4.2 億円という数字ですけれども、これはマッキンゼーから持ってきた数字なんですけれども、事故が起きた時の平均的な支出になります。だいたい4億円ぐらいかかると。でこれは偶然なんですけれども、 JNSA の、2014年度のデータを見るとこれまた一見 4.2 億円とびっくりするぐらい同じ額が出てたんですけれども、何かあれば数億円はいくねというのが実情のようです。その一方でなんですけれども、90% 正確には9割ってトレンドマイクロの尾身川さんがコメントしてた内容ですけれども、9割の組織にはすでに未知の脅威が入っていると。でいかにもセキュリティベンダーさんが煽って言ってるような数字に聞こえると思うんですけれども、私はもうちょっとアグレッシブでこれでも見積もりが低いんじゃないかと思ってます。その一つの根拠なんですけれども、 45% これもう2年前になりますかね、シマンテックさんが、アンチウイルスは死んだというようなブログを書いてですね、すごく話題になったんですが、その時に F セキュアのブログで、もう5年前から死んでるんだよと、5年前からアンチウイルスの検知率は 45% なんだというようなことを言ってました。で 45% ってそんなもんなのって思われるかもしれないですけども、これパーセンテージをですね、何に取るかで随分違ってきます。例えば絶対数の中で 検知できる量を見ると意外と高いんです。90何パーセントとかになるんですけれども、種類で見ていくとですね、例えば100万個の検体が取れたうちの、90万個なり90何万個は検知できるんだけど、1000種類取れた中っていうことで見ていくと大体3割っていうような数字が出てます。これは、サイバークリーンセンターという、総務省さん、テレコマイザックさん、経済産業省さんなんかでやってたプロジェクトで、そのハニーポットの中の分析をしてきた、いた時からそのような数字なので、アンチウイルス有効性はあるんだけれども回避する手段というのは確立されていると見るべきだと思っています。それから200日以上、この数字なんですけれども、侵入をされてから、気がつくまでの時間、逆に言うとといえばいいんですかね、本当の、数字で言うと侵入されてからどこまで遡れたかの時間ですね。でこの数字もいろいろ面白くてですね、まずは200日以上ですね、侵入されてるのにそれに気づかなかったというような状態にあるということですね。その通りなんですけど、侵入されててもわからないっていうのが一般的であると見ていいと思います。それから200日以上遡れるんだというところが一つのポイントだと思います。検出されたということが分かって、そこからログをちゃんと見ていくと、実は侵入された糸口を200日以上遡れるんだということですね。つまりチャンスはあったはずなんだと。でもう一つのポイントなんですけれども、運用されている方はちょっとピンとくるかなと思うんですけれども、生ログの状態で取っておくのって大体3ヶ月ですよね。でログ限界っていうことで、200日がもしかしたら遡れる限界なんじゃないかという見方で、本当は200日以上が中央値で、200日までしか遡れなかったのが中央値の見え方なんじゃないかというような見え方、そういう見方もあると思ってます。でなんでこんなことを言うかというと、なかなか自虐的な数字でもあるんですけれども、セキュリティインテリジェンスレポートというものは半年に1回出してるんですが、そこの中で、1年半ぐらい前からですかね、マイクロソフトの社内での、アンチウイルスといいますか、ウイルスの検知状況のデータ出してます。これの数字にいろいろしてますけれども、あれですね、まずは100カ国ちょっと、そこで15万人で60万台の PC を管理してます。1人4台という、これもまた恐ろしい数字になってますけれども、これでですね、これ最新のやつで、配ったやつを最新のやつに更新してるんですけれども、2016年の7月から12月のデータで、だいたい200万件検知してます、リアルタイムでですね。でこれ200万件って数字は実はレポートの中に書いてなくてですね、私がグラフを目検で見てやったので誤差はあると思うんですけれども、だいたい200万件で、これを割り算してみると PC1 台あたり1年間で7件ぐらい検知しているというようなデータになります。それから感染が41件というなかなかインパクトのある書き方してますけれども、これは定期スキャンで見つかったウイルスになります。リアルタイムで来た時にはシグニチャーがまだできてなかったので検知できなかったんだけれども、それをその後定期スキャンで見てみるとウイルスとして検知できたもの、これが41件、これをですね、これも同じように割り算をすると、だいたい7000台に1台ぐらいは1年間のうちに感染をしている、もしくはウイルスが届いて持っている状態にあるということが言えると思います。マイクロソフト大したことないねっていう感じの数字に見えると思うんですけれども、もう一つ見ていただきたいのが左側の 98% という数字なんですけれども、これが最新のアンチウイルスを利用しているコンプライアンス率と呼ばれている数字になります。で 98% って実は異常に高い数字でして、皆さんのところで 90% 絶対超えてるぜって思う方いらっしゃいます。私のところは 90% 以上絶対適用できてると、多分いらっしゃらないと思うんです。でこれがですね、面白いのが、仮に90% にしてみるとこっちの数字が変わってきます。右側の数字、200万件が多分150万件とか100万件に減ると思います。ウイルスが減ったんじゃなくて検知できる数が減るんですね。で41件っていうところも、検知できないんだから増えそうな気もしますけども、多分これも減ると思います。 まず検知ができないということと、定期スキャンまで強制しているというような仕組みがないので、検知しているものは見つけられないだろうと思います。で、これを勝手に言ってるんですけども、セキュリティのパラドックスとか私言ってまして、対策ができていると、攻撃を受けていることが分かるんだけれども、対策ができていないと攻撃が把握できないと。当たり前といえば当たり前なんですけれども、なのでお客さんとお話をしているときにですね、シーサートなかなか大変なんですよって言われると、少なくても検知してるから動いてるんだなと思うんですけれども、うちはウイルスなんか全然来ないから大丈夫だよって言われると、なんかちょっと祈るような気持ちにですね、なったりします。で、典型的な攻撃手順っていう言い方してますけれども、そんなに入ってくるって、なんで入ってくるのってことなんですけど、一つはアンチウイルスをですね、回避する手段が確立しちゃったっていうのがあるんですけども、どうやって回避するか、ものすごく分かりやすい例なんですけども、私がその悪い人だとするとですね、最新のアンチウイルスを持っておくんですね。で、実行ファイルに暗号をかける仕組みっていうんでしょうかね、難読化って言ったりするんですけど、そういうツールがあるので、そのパラメーターをいろいろ変えて、アンチウイルスが検知しないパラメーターを見つけます。で、それで攻撃に使うとですね、少なくとも一定期間はアンチウイルスで見つけることができないので、侵入に成功するというのはそれほど難しくないんじゃないかというふうに思っています。で、そうやって作ったウイルスなりをですね、どうやって使うかということなんですけれども、まずはメールで送ります。イグゼなりが入っていることもあれば、こうやってダウンロードで来ることもあるんですけれども、最終的にラット、有名なのがエンデビですかね、日本だと。そういうものが侵入して動き出すと、侵入成功ということで、ラットのコンソールの方にコールバックかけます。そうすると何をする、この時の問題はですね、まずマルウェアが検知できない、先ほど言ったような理由で検知できないようにできるので、あとは侵入したマルウェアが特権を持って動いてるっていうケースですね。XP なんかからずっと使われてた方だと、ローカルアドミニストレーターでPC 使ってらっしゃる方がいるんですけれども、そうすると防御機構が全部スルーされてしまうので、どうもそれで動いてるということがあると思ってます。で、こういう形でコンソールにつながるとですね、もうあとは簡単で、まずは例えばファイルサーバーなんかにつながっていればですね、それをリモートからコントロールしてファイルサーバーを抜き出すなんてことをやっていきます。ファイルサーバーがアクセスコントロールがちゃんとできなかったりしていると、よくある話だと思いますけども、これも例えば、アドミニストレーター権限でアクセスしてたりすると、アクセスコントロールもへったくれもないので、簡単にデータが盗まれちゃうことになります。で、もう一つはパスザハッシュと言われてたりするんですけれども、例えばこのファイルマネージャーのようなものを使って、攻撃ツールを送り込んで、そこに対してコマンドプロンプトみたいなものを使ってですね、リモートでコードを実行して、この後のセッションですね、場所違いますけど、倉本がこれ実際にデモでやると思いますけれども、アドミニストレーター、ドメインアドミニストレーターなんかのクレデンシャル、認証情報を抜き出してそれを盗んでいくというようなことをやります。で、この場合も特権が必要なコマンドが実行できちゃう、つまり特権で動いてるっていうことだったり、認証情報が取得できるような設定、もしくはバージョンを使ってるということ、それから IT 管理者が特権状態を持ったままでログオンしてるということ、そのようなところが問題になっています。で、一度ドメインアドミニストレーターを取ると何をするかというと、もう一回これを使ってですね、ドメインコントローラー、いわゆるアクティブディレクトリーの認証情報のファイルを抜き出します。なんでそれできちゃうんだっていうと、ドメインアドミニストレーターの権限を持ってるので、バックアップとして取っちゃいます。バックアップできないと、これまた困った問題になるので、バックアップはできないわけにいかないんですけれども、バックアップ取ったファイルを単なるファイルとして外に持ち出して、で、必要に応じてゆっくりとですね、クラッキングかけたりするというようなことをやります。で、また嫌がらせのやり方ですけれども、例えばメールを送るというようなことも簡単にできまして、例えば内部情報を流出させたり、あとは踏み台として利用するというようなことをやります。で、この場合、SPF とか DKIM もですね、正規のところから出ているので、 いわゆるスパムではなくってないから防げないんですけれども、まあ、そのようなやり方で、なんて言うんでしょう、情報を盗んでいく。でツールが変わったりですね、ちょっとしたところが変わるんですけれども、まあ、基本的な動きというのはもうこれが、王道というと変ですけれども、非常にベーシックな動きになっています。で、まあ、これの典型的な例が、まあ、あまりちょっと書けないのであれですけど、年金機構さんの例なんかも全く同じ で、まあ、これを分析していくと攻撃の検知ができなかったねと。であと今お話ししたような PC やサーバーの権限とか設定がちょっと見直した方がいいんじゃないのかなと。あとは適切な情報保護ができてなかったんじゃないかと。でパスワードがついてないってことが問題と言われてるんですけども、パスワードがあってもですね、今クラックするの相当簡単です。で例えば英数で8文字ぐらいだと数分で解けるはずですね。で一度パスワードが分かるとパスワードなしで保存できちゃうので、二次流通させるときはパスワードなしで流通させれるんですね。そういう意味ではパスワードを使わなかったってことも問題なんですけど、機密性の高い情報を扱う手段としてちょっと考えた方が良かったかなと思ってます。で4番のシステム的な統制とモニターって書いてあるんですけれども、まあ、アンチウイルスのパターンファイルを更新してくださいという通達が何度もあったというふうな報道というんですかね、情報がありますけれども、これはですね、逆の言い方をすると、センター側って言えばいいんでしょうか、 IT かもしれませんしセキュリティかもしれませんけど、そこから PC のアンチウイルスファイルを更新する手段がなかったということなんですね。で先ほどマイクロソフトの社内は 98% だという言い方しましたけども、なんでこれが実現できるかというと、有無をも言わさず更新されているから初めてできることなんですけども、まあ、同じような仕組みがやはり必要だったんじゃないかというふうに見ています。もう一つはネットワーク遮断の問題で、3時間かかってたのは遅すぎるよねっていう言われ方もしてるんですけど、状況を見ていくと、まあ、3時間は褒められないけど、まあ、そのぐらいかかりそうだなっていうふうに見えます。ただ問題なのは、これも同じなんですけれども、センター側、セキュリティ側もしくは IT 側から遮断する仕組みがなかったので、現地と連絡を取って識別をしてケーブルを抜くという作業が必要だったことが問題だと思ってます。やはりそういう点について、遮断なりができるような仕組み、これも大事なのかなと思ってます。それから教育啓発訓練、これ最後に書いたのはですね、この事件が起きた当初、メールを開いたやつをクビにしろとかですね、そういうことを言う人たちがいたので最後に書いたんですけども、メール開かせるのはそれほど難しくないです。特定の誰か一人に3日以内に開かせるっていうとちょっと難しいんですけど、会社の中の特定の部門の誰か一人に開かせるというとそんなに難しくないと思います。例えばIPA さんなんかでも言ってますけれども、サポート部門に製品のクレームとしてメールを送って、でそのやり取りの中でエビデンス、証拠として何か添付ファイルをつけて送る、多分これ開かないわけいかないと思います。それから例えばですね、人事部長宛てに、セクシャルハラスメントの告発とかという内容でですね、来たら、それはメールアドレスはもう個人かもしれませんし会社かもしれませんけど、もう開くしかないと思うんですね。これが弁護士から の訴状ですとか書いてあると、あとはもう証拠の写真ですとか書いてあったら見ないわけにいかないんで、なので開く数を減らすという意味では訓練重要なんですけれども、訓練で本当に重要なのは開いてしまったときにちゃんとトレースができるのか対処ができるのか、この辺を見ていくことが重要だと思ってます。で、まあ、これの対策もちょっと細かくいくと思うんですけど、ちょっとここで紹介するのも変なんですけど、去年からですね、標的型攻撃ワークショップっていうのを実はやってまして、今シナリオで先ほどご紹介した内容を実際にラットを作ってもらって攻撃をしてもらって、ちょっと間抜けなんですけど自分で感染をしてもらって、でその後いろいろやっていく、でその後で対策をやっていくってことをやってます。でマイクロソフト、こんなハッキングの手段を教えていいのっていうふうにも言われるんですけど、なんでこれやってるかというと、デフォルトに戻すと 攻撃が成立しないのでやってるっていうことなんですけども、こんなシナリオを作ってですね、発火宣言とか書いてますけど、目的は選ばないとかですね、手段、成功するまで続けるとか当たり前のことなんですけども、いろんなシナリオと事前情報があって、それで攻撃が行われているということを理解してもらうようにしています。で、この中での推奨事項なんですけども、攻撃をやってもらった後に対策をこれだけやります。すごく簡単なことをやります。認証情報、認証関連情報を保護するセキュリティパッチを、設定する。ちょっと後で触れますけれども、Windows サーバー2008と Windows サーバー2012の R2 の違いなんて分かんないですよね。どっちでもいいような気がしますよね。実はパスザハッシュ対策が入ってて、2008でもパッチを当てるとできるんですけれども、それでクレデンシャルの守られ方が実は結構違ってくるので、それを見てもらったりします。それからログオンアカウントの変更なんですけれども、リモートコマンド実行するのに、ローカルアドミニストレーターっていうか、ビルドインアドミニストレーターの特権が必要なんですね。で、なぜかというと、UAC って皆さん嫌なので切ってる方もいらっしゃると思いますけど、画面が黒くなるやつありますね。あれが UAC というものなんですけれども、例えば管理者グループで動いていても、UAC で OK をするまでは一般ユーザー権限で動いてます。なので、これを例えばそのローカルだけで考えても、それとても有効性が高いんですけども、リモートで攻撃をしたときにコンソールがないので UAC を必要とするツール動かないんですね。なので、リモートで攻撃するときは、実はビルドインアドミニストレーター権限があるかないかで随分違うので、この違いを見てもらうようにしていきます。で、あとはマルウェアの起動を難しくするというような形でですね、マルウェアのインストールをするというようなことだけをやってもらってるんですけども、やはり知識として知ってるということと、実際にやってみるというのの違いは面白くってですね、結構出た方から喜んでいただいているようです。で、パスザハッシュの話がちょっとしつこく出るんですけども、一番簡単なパスザハッシュというのは、実はキッティングのアカウントを使うというやり方します。で、皆さんの、キッティングどうされてますかね。例えば、PC を100台とか1000台とか1万台とかまとめて入れるときに、キッティングと呼ばれているような1台のひな型作って、それで全部展開していると思うんですけども、その時の、キッティング用のビルドインアドミニストレーター使ってるはずなんですね。で、例えばそのキッティングのシステムに私が侵入を成功したとすると、同じキッティングされたものには全部侵入できちゃうんですよ。で、それを防ぐためのツールっていうのを出してまして、ローカルアドミニストレーターパスワードソリューションという、LAPS というツールなんですけれども、まずはこういうものを使って、非常に特権のあるアカウントを渡り歩けないようにするっていうようなことをやっていくことが重要だと思ってます。で、侵入のところで、アンチウイルスの裏を書くのは結構、アンチウイルスの裏を書くのは結構簡単だよというような話をしてたんですけれども、ちょっといろんなアプローチしてます。で、これ私の個人メールから私宛の会社宛のメールに送ったものなんですけれども、ここに変な長い URL が出てるんですけども、これセーフリンクというやり方で、メールの中に書いてあるリンクを、マイクロソフトの ATP というんですけど、アドバンスドスレッドプロテクションというんですけれども、そこのサーバーを経由してアクセス行くようにしてます。で、アクセスに行った段階で、レピテーションとかですね、証明書の問題とか、あとはその他いろんなものを見て、安全じゃなかったらそこに行かないようにしたり、そこから攻撃コードが降ってきたら、PC に着く前に、その中継サーバーといえばいいんでしょうかね、そこで、フィルターするというようなことをやってます。それからサンドボックスも入れてます。で、サンドボックス、メールが届いて、一定期間その添付ファイルを開いて様子を見て、動きがおかしかったらマルウェアとして見ていくというようなやり方なんですけれども、これも非常に注目されている技術で、マイクロソフトそれまで真似するのかって言われそうなものなんですけれども、ただ、これも欠点はね、あるんですね。すごくこれも、話を簡単にするために簡単な例えなんですけど、メールなので1時間とか見てられないんですよ。添付ファイルがついたメールが1時間遅れで配送されるって、ちょっと許せないですよね。 なので大体5分ぐらいなんです。だから5分間見つからなければ抜けちゃうんですね、サンドボックスのシステムも。まあ、今そんな話は単純じゃないんですけれども、でなのでもし私が悪い人だったら、1時間ぐらい黙っててですね、でそれで1時間ぐらい経ってからとか、もしくは何かのトリガーがあってからおかしい動きをする、そんなことをやるように作ります。でそれで着弾したときどうなるのかってことなんですけれども、あ、これフェストのまんまですね。この黄色い編集しますかボタンって見られたことありますかね。これ保護されたビューっていうモードなんですけれども、この時に何をしているかというと、このアプリケーション、この場合だとパワーポイントですけれども、書き込み権限が全くない形でプログラムを開いてます。ですからここでマルウェアが動いた時も、なんて言うんでしょう、ネットワークにも送れませんし、レジストリーにも書けないし、ファイルにも書けないので、まあ安全性が保たれると。でこれが Windows 8以降だとアップコンテナーという仕組みで使っているので、単に書けないだけじゃなくて読み込みに対しても制限がかけれるようになってます。やはりお客さんのところで攻撃を受けているというところに行った時にも、まあ、こいつ IT 管理者のくせに開いちゃったんだよ、たまたま大丈夫だったけどというような会話はしたんですけれども、どうも O365 使っていただいているお客さんで最新だったので、まあ、この仕組みで、マルウェアを開いたんだけど、システムには影響がなかった。で先ほどマイクロソフトの IT での感染の話しましたけども、そのパターンがほとんどこれだと思っていて、まあ、いろんな形で来るんだけど、サンドボックスなりの形で防がれて動かないままの状態でファイルとして残っている、それが定期スキャンで駆除されるというような流れだと思っています。でもう一つ厄介なのがルートキットという考え方といいますかね、攻撃の仕方があって、あるところでですね、ウイルスに感染したんだけどどういう対処したらいいですかっていう質問をいただいたことがあります。でその時に思ったのが、UEFI のセキュアブートが有効になっていれば OS から上、OS から下は信用できるので OS の再インストールで大丈夫ですねっていうような話をしました。なんのこっちゃってことだと思いますけど、ラックの川口さんが1年ぐらい前ですかね、今の PC って BIOS ないんだってブログ書いていただいたんですけども、今の PC Windows 8以降ですかね、 BIOS じゃなくて UEFI、 Unified Extensible Firmware Interface というものになってまして、これと TPM を組み合わせることで、OS が立ち上がるまでの間に、承認されてないプロセスが入るというのを防ぐことができるようになってます。なので、例えば昔議論があったのがですね、 BIOS に感染したらどうするんだっていうような話があったんですけど、BIOS がなくなってるのっていう話ではなくてですね、証明書ベースでやるんですけれども、その証明書で証明されないようなものは動かないということで、安全性を担保する。また、例えばこれを使ってイントラネットへのアクセスを制御するっていうようなことをやる場合は、まあ、なんて言うんでしょう、リモートアセステーションというんですけれども、リモートからその PC が正しく動いているということを検証してつなぐというようなことをやっています。で先ほどの話の中で情報保護がパスワードじゃ不十分だねというような言い方をしたんですけども、それじゃどうしたらいいんだということで、まあ、マイクロソフト の、カンファレンスなので製品の話をして大丈夫と思うんですけど、 RMS ってご存知ですかね、ライツマネージメントサービスというものなんですけれども、このファイルを強引に開いたのがですね、このデータなんですけれども、何が書いてあるかというと、まあ、いろんな条件とどのアカウントがこのファイルを開けるというようなことが書いてあります。でこの例だと、まさたかって私のなんですけれども、まあ、私のアカウントしか開けないって書いてあったりします。でこれが書いてあるってどういうことっていうことなんですけど、これを開いたときに認証サーバーにアクセスしに行って認証します。なので、この私のアカウントにログオンできない限りはこのファイルを拾うこと開けることができないというようなことになります。じゃあこんなことできんじゃないのということで、Azure RMS の実装なんですけども、昔からこれ私やったらいいと真面目に思ってたんですけども、実装してくれたので嬉しいんですけど、この絵はですね、日本とアメリカで、 RMS 化されたですねイベント概要 DocX というものを開いて成功してますという絵 で赤いのがなんか隣の国あたりで5回ほど開こうとして失敗してますというグラフなんですね。でこれあの認証が入ってるんで開いた時に認証しに行かなきゃいけないから必ずここを通るんですよ。でそうすると、どうもこれ漏れたっぽいねっていうのが分かるのでアクセスの取り消しってことをやってやると、アクセスができなくなる。正確に言うと複合するための、証明書を配布しなくなるということになります。でパスワードみたいな何桁って話ではなくって、証明書レベルの非常に長い暗号鍵複合鍵を使うので、原理的に、破られるってことはないと考えてよいので、配布しなくなるということでデータを守ることができるようになるというような内容になります。で、Windows 10の中でやろうとしていること、これをいくつか進めているところがありまして、一つがリスト型攻撃の対策ってことをやろうとしています。今の標的型攻撃とは直接関係ないんですけれども、ファイドアライアンスってご存知でしょうかね。マイクロソフトだとパスポートって言ってますけれども、PC の中でピンを作るんですけれども、その時に証明書を2枚作ります。で1枚が、秘密鍵を入っているもので TPM というハードウェアに入れます。それからもう一つがパブリックで使うもので、こちらを例えばマイクロソフトライブ、 Windows ライブとかのサイトに登録します。そうすると鍵ペアの認証で、パスワードなしで認証ができて、そこにハローのバイオメトリックスなんかを使うと、パスワードないまんまで安全な認証ができるというようなやり方になります。で例えばそのサイトが侵入をされてですね、そのパブリックの鍵を盗まれたとするとどうなるかというと、こっちの悪い人なんですけれども、この人の PC の中に秘密鍵がないんですよ。自分が設定した PC の TPM にしかないので、それでこの人はアタックすることができないということで、守られていたりします。でもう一つがVSM というもので、先ほどパスザハッシュの話をしつこく言ってたんですけども、なんでかというと実はあれが相当な問題になってまして、で永遠の戦いをしてます。でなんでマイクロソフトそんなことなんだよって思われると思うんですけども、もうノイマン型コンピューターの限界というとあれですけども、コンピューターの昔からやってる方だったら、リングゼロが破られたら保護できるものはないっていうのがわかると思うんですけども、アドミニストレーター権限を取られるとカーネルそのものの分析ができるんですよ。カーネルが読めるので、それで同じカーネルの中にデータが入ってる限りはいつか誰かがその抜き方を見つけるというのが真相なんですね。それで Windows 10でやったのが面白いことをやってまして、仮想マシン上に2つ OS 立ててます。1つが皆さんから見える今まで通りの Windows 10で、もう1つが VSM って言ってるんですけども、非常に小さなコンピューター立ててます。でそういう認証と認証に関わる派生情報、ハッシュとかですね、これをそっちのバーチャルマシンの方に移して、認証するときはそれをプロキシーとして使って認証します。なので侵入を受けて、Windows 10のカーネル取られましたとなっても、実は認証情報が Windows 10だと取れないので、パスザハッシュがすごく難しくなっちゃったというようなやり方をしています。で、Windows 10結構ですね、いろいろあって、面白い作業をしてるんですけれども、この例えばこのカーネルの話なんか、私ちょっとだけカーネルとか作ってたことあるんですけども、その立場から言うと絶対やりたくない修正なんですよ。一番下の一番デバッグが難しいところで、マシン間のプロセス間通信するわけですよ。もうデバッグ大変だし、トラブった時嫌だし、多分3日間私ノーと言い続けると思うんですけれども、そこまでやんないと実は今の攻撃は防げないところまで来てるというのが実情で、例えば DOD ですね、アメリカの国防総省が Windows 10を前倒しでインストールするよっていうことを言ってくれてますけども、それも侵入されてるっていうことを前提で考えると、こういうような仕組みを入れないと、防御できないという判断をしたのかなというふうに思ってます。で、あと統制というところですけれども、マイクロソフト、当たり前なんですけれども、 そうですね、マイクロソフトとしては物理的ネットワーク、ID とアクセス、ホスト、アプリケーション、データというレイヤーでやっていて、全体をアクティブディレクトリーで管理してます。で、まあ、アクティブディレクトリーを使って、GPO、グループポリシーを使って、コンフィギュレーション、設定とか、先ほどの、アンチウイルスファイルの、パターン更新の強制とかですね、そんなことをやってます。でもう一つが PKI を展開してまして、それを使って暗号の管理とかですね、あとはID カード、スマートカードと連携をさせるということをやってます。なので、例えば私がですね、運悪くクビになるとですね、ID、アクティブディレクトリーの私のアカウントが無効にされます。そうするとスマートカードも無効になるし、 ID、IT 側も無効になるので、漏れなくどこからも入れなくなるというようなやり方になります。あと、あまりちょっと、そうですね、ちょっともう一つ面白いやり方しているのが、ネットワークでもその PKI 使ってまして、うちの会議室に来ていただくと、なんかこうテーブルの真ん中にある蓋を開けると LAN のケーブルっていうんですかね、LAN の口が見えます。そこに例えば社員がつなぐと普通にイントラネットにつながるんですけども、お客さんつないだらどうなるかっていうと、実はイントラネットにつながらないっていう仕組みをしています。でそれは何かというと、IPSEC のロジカルセグメンテーションという証明書を使ったピアトゥーピア、マシントゥーマシンの、接続を強制しているというやり方をしているんですけれども、例えばこれイントラネットといいますか、インターネットからつないでも同じ形で、例えば RAS とか VPN のパスワードが破られても、ドメインに入っていない PC はアクセスができないというようなやり方をしています。でこれ無線 LAN なんかもそうですね。で例えば先ほどネットワークで遮断すべきじゃないかって話をしてましたけども、マイクロソフトの IT ではこの仕組みを使って遮断をします。私が例えばコンプライアンス違反になっていると、私のマシンが持っている証明書にリボークをかけて、それでイントラネットの中につながらなくする、そんなやり方をしています。でこのシステムが実は先ほどのコンプライアンス率のところにすごく有効性が高いやり方で、これを入れたのが2005年ぐらいだというふうに思うんですけど、私が入るちょっと前なんですけども、それまで のドメインアカウントの利用率っていうのは5割なかったんですよね。マイクロソフトなんでアクティブディレクトリ使うの当たり前だろうって思われると思うんですけど、2つポイントがあって、1つは技術職の人ってそんなに多いわけじゃなくって、例えば日本法人だと8割2割ぐらいしか技術職いないと思います。もう一つは OS とか作ってる人たちがいるので、その人たちに何かしてくださいって言うと、お前俺の作ったシステムに俺に言うのかみたいな話で、だいたい開発者言うこと聞かないです。でそれでコンプライアンス率低かったんですけれども、こういう仕組みにしてドメインアカウントに入らないと、イントラネットを使うことが不便な仕組みにするというようなアプローチで、実は先ほどの 98% これはそのまんまドメインのコンプライアンス率と思ってもいいんですけれども、そういうような対策をしています。で、ここまでが IT プロ関係向きの話でまとめたんですけど、もうすでに時間が残り10分になってますけど、セキュリティデベロップメントライフサイクルの話をちょっとしていきたいと思います。でどこがいいかな、 SDL っていうのが、あるんですけれども、例えばセキュアコーディングとか、今の特に IoT でセキュアコーディングという言葉が問題になってますけども、セキュアコーディングだけでは実は解決できないところがいくつかあります。一つは上流の部分で脅威分析の話になります。で脅威が特定できない、もしくは想定できない中でコーディングで脆弱性をなくしただけでは、対策ができないんですね。例えば暗号鍵、先ほどの秘密鍵の話をしましたけど、秘密鍵が簡単にアクセスできるところにあったら、バッファーオーバーフローとかできなくても完全に権限取れちゃうわけですね。だからそういうことがないようにする。それからもう一つはポスト、リリースっていうんですけども、 Windows アップデートでいろいろお腹立ちの方もいろいろいらっしゃると思うんですけれども、普通開発が終わるとですね、開発チーム解散します。で、マイクロソフトの開発ではそれ許してなくって、メンテナンスする人間残すことを義務付けてます。で、セキュリティ上の問題があったときにその人たちが対処をして、セキュリティアップデート、 Windows アップデートという形でリリースするというようなやり方をしてます。で、この考え方の基本になっているのが SD3 プラス C という考え方なんですけれども、 セキュアバイデザイン、セキュアバイデフォルト、セキュアインデプロイメント、それから、コミュニケーションということですね。これちょっと次のスライドでご説明します。それから脅威モデルなんですけれども、ストライド分析ということを提唱しています。これが適切かどうかはともかくとしてですね、今の IoT のセキュリティの話をすることもちょっと増えてきてるんですけれども、その議論をするときに何が脅威なのかっていうことが握れないまんまっていうんですかね、合意が取れないまんま細かな技術的なセキュリティの話になっちゃうので、こういうストライド分析のようなものを一つ入れて話をしないとダメなんじゃないのかなと思ってます。でストライド分析っていうのがですね、スプーフィング、タンパリング、レビディケーション、インフォメーションディスクロージャー、デナイオルサービス、エレベーションノブプリビレージというようなこの頭文字を取ってるんですけれども、こういうような脅威に対して問題がないかというのをデザイン上で見ていくというやり方をしていきます。でここに至った歴史なんですけれども、考えてみるとですね、 Windows の95とかまでシングルユーザー OS だったので、PC の電源入れるとすぐログオンできたんですよね。 DOS なんかすぐプロンプト出てきてたと思うんですけども、それが NT3.NT ですかねになってきて、マルチ OS になって、そこからセキュリティが始まっていくんですけれども、この時代で言われてたのがよく IE なんかで、脆弱性が見つかるとですね、マイクロソフトは仕様だと言ってるというのがよくあった頃で、最近聞かないですよね。でなんで聞かなくなったかというと、その当時は製品のマーケティング部門が言ってたんですね。でどうも言ってることがブレるので、シングルポイントオブコンタクトということで、これ今も生きてるんですけども、 MSRC マイクロソフトセキュリティレスポンスセンターっていうものを作って、全部ここに集約しました。でここでオーサライズされた人以外は喋れないということになってます。でその後なんですけれども、STF セキュリティタスクフォースというものを作りまして、ここで出てきてたのが先ほどのストライドと、SD3 プラス C なんですけれども、もうここでできてたのかと思われると思うんですけど、大概の会社と同じでレポート出して終わりでした。確かに今でも正しいこと言ってんだけども、それが実装されるに至りませんでした。でただそうやってるうちに Windows 2000 の開発になってみると、例えば暗号系、ネットワーク系でセキュリティ系の機能をたくさん入れたんですけれども、なかなかバグがなくならないということで、この STF の考えを入れて、なおかつシップストッパーといってですね、セキュリティ上の問題が解決しないと出荷しないということを初めてやったんですけれども、結果は皆さんのご存知の通りのようなものになりまして、でそうしているうちにですね、ドットネットフレームワークの開発になるんですけれども、ここでもうちょっと違ったやり方をしていきます。これもいろんな SDL やってる人と話をすると同じで面白いんですけど、その小さなチームがやるっていうことではなくって、小さなチームが教えるという方にシフトしていきます。でバグバッシュデイとかっていう話が出てくるんですけど、最初そこの中で最高のセキュリティバグ賞とかって出すらしいんですね。当時私マイクロソフトじゃなかったので詳細は知らないんですけれども、それで何のことだかわからなかったんですけど、ある日なんか分かったような気がしたのが、どうしても同僚とかと飲んだり食事したりすることがあると思うんですけど、多分その度にですね、お前のセキュリティバグは最高だったぜって3年ぐらい言われるんだろうなと。そういうようなことをやってるうちに当事者として対処をしていくというようなことをやる仕組みをやったようです。で、XP とかいろいろやっていって、どんどん対策していったんですけども、コードレッド、それからブラスターというものが出てきたところで、これ本当にマイクロソフト誰も買ってくれなくなるねというような危機感が出まして、そこでビル・ゲイツ、当時のビル・ゲイツですけれども、トラストワーズ・コンピューティング・イニシアチブということで、セキュリティを機能ではなくってファンダメンタルだと、日本で分かりやすい言い方で言うと多分品質なんだっていうのが正しいと思うんですけれども、そういうようなイニシアチブをしていきましたと。それで Windows 2003 の開発をするんですけれども、つい先日サポート終わりましたけれども、相当いい感じで出たんですけど、一つ大きな問題があって、出荷が1年以上遅れたんですね。でこれって経営的には大変な問題で、 なので、後付けで何かやると何ともならないねということで、先ほどのライフサイクルでお見せしたセキュリティデベロップメントライフサイクルというような考え方を入れて対処するようになっています。で、これパッチの歴史ですね。で、攻撃手をここもガンガン端折ってきますけど、そうですね、ちょうどインターネットワーム事件ってご存知の方いらっしゃいますかね。多少いらっしゃるのは分かるんですけれども、インターネットワーム、私当時インターネット使えなかったんですけれども、ユニックスマガジンっていうものを読んでまして、そこで、これ見てて面白いなと思ってたんですけれども、これを書きたいばっかりにユニックスマガジンのですね、DVD 版を買って、その記事を探して読んだんですけど、誰が書いたんだっけなと思うと山口先生で、つい先日お亡くなりになってしまったのが残念なんですけれども、その当時からこんなことされてたんだなと。で、バッファーオーバーフローって概念とか辞書攻撃って概念って全部モリスワームなんですね。で、その頃から原則は変わってないんですけれども、セキュリティの原点になっているのがインターネットワーム、モリスワームだと思ってます。で、ここアットマーク IT というところにですね、ビヨンドゼロデイアタックということで連載させていただいている内容なので、ガンガンちょっと端折っちゃうんですけど、特にデップが、デップで、データエグゼキューションプリベンションというハードウェアを使った仕組みができてから、実は攻撃相当難しくなってるんですね。で、難しくなってんのに、なんでそんなにまた攻撃されてんだよっていうことなんですけど、恐るべきことをですね、一人考えた人がいまして、リターントゥリブシーっていうんですけれども、自分のシェルコード、スタック上にあるって言いますかね、データに埋め込んだところじゃなくって、API に行くんです。で、どんどん API を呼び出すかというと、DEP を無効にする API を読み込んで、そこにジャンプするようにスタックを作って、その後で自分のシェルコードに行くというようなやり方します。で、これが2つやり方があって、1つが今言ったリターントゥリブシーと、もう1つがリターンオリエンティッドプログラムということで、これ何のことだかわからないと思うんですけども、この右側なんですけど、ムーブ EAX の 0x なんちゃらというコードなんですけど、これを1バイトずらして呼ぶと、ムーブ ECX プラス8カンマ EAX レッドという機械語になるんですよ。で、自分が使いたい機械語を、そのプログラムの実行ファイルの中に探して、それを使うってやり方します。で、もう確率的にそれ必ずのようにあるので、これをどうするかということが今問題になっていて、ブルーハットプライズという総額2000万円ぐらいのコンクールをマイクロソフトでやったんですけれども、そのベスト3が全部リターンオリエンテッドプログラム対策で、Windows 10に実装されたのが、コードフロー CFC だったかなという、そういう ROP のような動きをするのを見つけるというようなやり方を入れてます。で、それでもう一つはですね、API が分かるので呼べちゃうんじゃないかというようなアプローチで、それで ASLR というアドレススペースレイアウトランダミゼーションというものを使っていて、API のアドレスが違うから前もって分からないんで、攻撃コードって基本マシン語で書きますので、それでこれで防ごうというようなことをやってます。で、今の、攻撃の攻防戦は実は ASLR どうやって破るかというところにあってですね、で、一番笑っちゃったのがですね、カイバイトだけ書き換えるというやり方があって、インテルのマシンなんでこれができるんだなってことなんですけども、こんなやり方とかですね、あとは ASLR を使ってないものを見つけて使うとかですね、あとはブルットフォース使うとか、インフォメーションディスクロージャーの脆弱性使う。で、インフォメーションディスクロージャーというと、何か個人情報かなんか漏れるような気がするんですけど、ASLR って言いますかね、API のアドレスが漏れるっていうことが大半なんです。で、こういうことを考えていくと、今スタティックなプログラムで攻撃をするってすごく難しくなってまして、で、大体攻撃に使われているのがスクリプトとかなんかが動くものなんですね。で、スクリプトを動かして、例えばこれユーズアフターフリーの説明なんですけれども、言ってみれば ASLR の API を見つけたりするというようなプログラムが動く、そういうことを使ってやらないとほとんど攻撃ができないようになっています。ということで、最後、経営とサイバーセキュリティとこまで、なんとか残り3分で、残り34秒ですね。もう無理ですね。 ちょっと行くとですね、経済産業省の方で IT 活用、これ本当に大事なんですけれども、セキュリティ対し投資に対するリターンの算出はほぼ不可能だって一番最初に書いてくれちゃってまして、これで実は困ってます。で、先ほどお配りをしたこちらのセキュリティガイドブックなんですけれども、こちらの中で、正解はないけれども、少なくてもこんな考え方できんじゃないのっていう SROI の考え方いくつか提唱させていただいてます。あとリスクっていうのも数値化できるよねっていうようなことで、リスクの算出についてもお話をしています。で、今お配りしたものと、もう一つ ICT の変革というものをやっています。で、セキュリティでクラウドのセキュリティっていうような話がいろいろと問題というんですかね、話題になるんですけど、インターネットも完全に外側に広がっていってるので、クラウド前提にした考え方っていうのは必要だと思いますし、そのための根拠として何らかの第三者認証が日本でも大事だねということで、ISO の27017というのが経済産業省さんが提唱しているものなんですけども、その実装として、そうですね、日本セキュリティ監査人協会さんの方でクラウドセキュリティゴールドマークという仕組みを出しているんですけども、そこの1号認定ということでマイクロソフトの Azure と Office がいただいています。安心して使ってくださいじゃないですけど、選択した根拠が言えるようになったということだと思っています。で、ここからやっと結びなんですけれども、セキュリティ協会がですね、ネットワーク分離の問題なんかもあるんですけど、ネットワークがもうセキュリティ協会じゃないと思うんですね。昔は IT 部門がネットワークを用意しないとユーザーさん何もできなかったので、協会になったんですよ。ところが今こんな形でありとあらゆるところに行きますし、Wi-Fi も使えればディザリングもできるなので、じゃあそうなった時にどう考えればいいかというと、 ID をつないでいくというセキュリティがポイントになるんじゃないかと思います。先ほど RMS の話もしましたけど、 RMS はデータに ID がついているので追跡性が担保できるんですね。で、そこに対して暗号の保護というものも担保できますし、例えばパスポートのような話、先ほどしましたけども、パスポートも ID をデバイスに割り当てるというような考え方で、その認証を担保するというようなやり方をしていってます。そうするとネットワークから外に出たら終わりだという考え方よりは、ネットワークから外に出たとしても必ず、なんて言うんでしょう、戻ってくる、コントロールするポイントがあるという形にした方が適切なんじゃないかなと思ってます。で、もう一つ、そうですね、これだからクラウドに出してもいいですねっていう話と、もう一つは分散していくとですね、ログも分散していきます。で、これがなかなか厄介なんですけれども、一つはこれも IDM の中で統合しているのであれば、ログも統合して見ていく、これもアプローチとして面白いというか、どんどん使われていくんじゃないかなと思ってます。で、セキュリティ対策なんですけども、先ほど KPI という話をしましたけども、侵入がありました、ありませんでしたということを KPI にすると、実はコントロール全くできないんですね。OK、OK、OK、ダメになってですね、侵入ありません、ありません、ありません、ありましたって、何のコントロールもできないんです。で、セキュリティ対策どう考えたらいいかっていうところで、参考にしているのがヒヤリハットという考え方なんですけれども、最終的にはですね、高コストな人的な対応がかかる部分をいかに減らしていくかってことじゃないかと思ってます。シーサーとなりですね、道具で減らせるなら道具で減らす、それで、いろんなやり方でやるなら減らしていくということで、考えていくと結構コントロールが効きやすいような感じがしています。で、これはもうちょっと端折りますけれども、プロテクションばっかり考えていることが多いんですけど、デテクト、それから検知するということ、それから対応するということ、対処していくということが、セットにならないとうまくいかないと思ってまして、そのためには、今日もご紹介したようなマネジメントの基盤が必須で、それに合わせて思った通りに動いているかということを確認するためのアセスメント、また思った通りに動けるのかということを確認するエクササイズが不可欠だと思ってます。で、日本のセキュリティは ISMS がどうしても中心で語られるんですけれども、今日お話しした不正アクセスの対策とか情報保護のところって意外と ISMS に組み込むの難しいんですよ。で、多分これは独立した3つの要素があって、 マネージメント基盤として ISMS を見るんだというやり方でやっていかないとなかなか難しいんじゃないのかなと思ってます。でこれがちゃんと動いているかどうかということを見ていくのに、インシデントをあったということを前提にして机上演習を社内でしてみたら面白いんじゃないかというようなことを提唱しています。例えば標的型攻撃で漏れたという話がありましたとし、そういうふうにおいて、例えば想定される発表内容として漏洩した情報の種類、影響を受ける顧客数と特徴、想定される二次被害、推奨する対策、事故の原因要因、事業への影響の有無、再発防止策と、このぐらいがパパーッと出るかなっていうのを机上で演習するだけで、まあ、例えば通常経営者と技術者で話をするってことはほとんどないと思うんですけれども、そういう社内でテーブルを作ってやっていくことを繰り返せば実際事故が起きても対処できるし、それ以上に重要なのは今のシステムで抱えている問題点を事前に洗い出せるのじゃないのかなというようなことを考えています。ちょっと伸びてしまって大変申し訳なかったですけれども、ぜひアンケートご協力ください。アンケートの上記にセッション ID のブレイクアウトセクションに、チェックを入れてください。で受付でご提出をしてください。マイクロソフトスペシャルグッズと引き換えさせていただきます。それから、Ask the Speaker ということで、エキスポ会場内 Ask the Speaker のコーナーに私行きますので、ご質問等もしございましたらそちらで、問い合わせていただければと思います。それでは長い時間ご清聴いただきましてありがとうございました。